キャスト QR 文化放送 JOQR。
放送回数600回を迎えようが、文化放送では全く枠をもらえそうにないやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、まあ、これは収録時点の話ですが、今日の朝、うち の、 あの娘が、小学校2年生の娘がね、最後の登校に、要するに夏休みに入ったらね、まあ、とりあえず1学期最後の、小学校に行きましたけどね、ここから2週間ぐらいでしたっけ、今、コロナの件もありましたから、短くなってね、夏休みも。でもこれ、何にもすることがないわけですよ、もう。
まあ、
でもね、あなた、今、僕の前でマスクしてくれてますけど、はい、鼻を出したら、もう台無しっていうの知ってました？あなた、鼻出してらっしゃいます、いつも出してらっしゃいますけど。いや、叩かれてないの、
また出してやがる。
1、2コメントしかないの
あれね、全部チェックしてる。
いいねが20しかつかへんのに、よくないねが3つくというね地獄の YouTube アカウントがありますけどもね、おまけのコーナー流してる、それはグッドラックでやってたから。そう、
あ、見てないから、
花いや見ろや
見てない、
お前もか、
見てない、
見ろ見ろ、まあ9割方出るらしいよ、鼻から。
くせに出しちゃうんですね。
出しちゃうんですね、しんどいからね。
朝出るときちゃんと
して今、まあそんなことは、まあ僕は別にマスク警察ではないんでね、別にまあどうでもいいんですけどもね。いや、もう出してていいですよ。アクリル板もありますから大丈夫です。ね。そうですか。あ、これね、これ、だから先週、担当編集者の、ツイートの件ですね。その、自分のそのアカウントで、ツイッターのアカウントで上司と揉めてる様子を、山田ルイ53世の作家としてのこの力量知名度を舐めてんのか。俺なんかスクショ撮ってたから正確に言えるわ。そういえば。その、まあ、もちろんそのリツイートするようなことではないからさ。
あれも消してらっしゃるんでしたっけ？
そう、ご本人はもう消してらっしゃるんですよ。でも俺は、なんかの時にと思って、面白かったから。すごい面白いなと思ったから、スクショ撮ってたんですけど、あ、これですね。で、芸人ヒゲ男爵のファン。一発屋芸人列伝で出会った作家、山田ルイ53世のファン。そこに、子育てというキーワードで、パパとしての山田ルイ53世のファンを広げようと、かっこ、そしてもちろん本も売ろうと、かっこ閉じして、内地へ絞ってんのに、メインタイトルとサブタイトルの違いもわからんで、何癖つけるなボケって書いてあるさすごくないこれ今もう初めて正確に、まあ、この手の内容のが3連投されてたっていう話をね。
これは裏垢じゃないぞ、
ね、裏垢じゃない、もう表も表です 裏口でも何でもないんですよ表玄、もうロビーです、表玄関中の表玄関ですから、もうびっくりして、いや、まあまあ、その先週話だと思いますけど、いや別にそういうのはね、全然いいと思うんですよ。うん。僕は別に仕事をする人間として、こういう憤りをぶちまけたり思ったりすることは全く間違ってないと思ってるんで、ただ、僕の名前を出して、表玄関でやることじゃねえんじゃねっていうね、やっぱ気持ちがあったから、俺に迷惑かかる可能性あるよっていう感じ悪いし、みたいなね。ことを言ったら、まあその後ね、まあ削除されたんでしょうけど、だからそれを先週喋って、その喋った成果か分かりませんけど、その後そのまあ何かしらね、まあもちろんその本のタイトルの件とかサブタイトルの件とか、中身の件とかで、その担当編集の方とやり取りする中で、なんかね、非常にこうスムーズになったというか、今まで、いや僕やったらタイトルこっちの方がいいんじゃないですかみたいなことあんでバーって出すじゃないですか。でも固くなに曲げなかったのよ、絶対にこれですみたいな。
なるほど。
で、俺、その別にそんなにタイトルどうこうにこだわりがあるわけじゃないけど、まあある程度なんか自分のね、気持ちというか考えも反映させたいじゃないですか。言うてもね。 まあそれはそうです。それありがとうございます。そんな言い方してくれて、まあね、言うても作品ですから、うん、結構こだわるタイプであるから。でもこれまで出会ったどの担当編集の方よりもこちらの案をピシャリとね、もうピシャーンとシャットアウトする方なんですよ。いや、わかりますけど違いますみたいな。で、こういうデータがあってみたいなこと。いや、だからすごい熱心にやってくれてありがたいんですけど、っていう人やったのに、僕の案が全部通るようになってきちゃって、それはそれでどうなのかなというね。まあ、それが放送の影響なのかどうなのか、全くわかりませんがね。ということで、なんかその件に関してはメールいただいておりますね。ラジオネーム、今日だけは大盛り。あ、これ今日だけは重りじゃない。これはグッドラックを見たっていう話ですわ。例えばのモンスターですね。東京都の方。男爵様、うのっぴーさん、収録お疲れ様です。先日メールをチェックしていると、とある書店から、山田類53世関連発売決定という件名で、まあまあまさにそれですね。メールが送られてきていましたと。中身を確認すると、これが意味わからないですけど、なんとびっくり。男爵様の新刊時報でした。なんでそんなに驚かれんねん。結構出すでおなじみぐらいは出してるだろ、俺。そのタイトルは、旦那様は貴族。ヒゲ男爵山田類53世の育児日記仮。だからこれがなぜずっと仮なのかというね、こともさっきの話と関わってくるんです。というもの、幸せ子育てを、子育てライフをツイッターやブログで段下元い社会不適合者の私たちに見せる男爵様。その男爵様がこの本を持っていよいよパパタレロ線へ本格的に舵を切っていくかと思うと、今後の男爵様のパパタレ活動が楽しみです。いや、これがね、なんかちょっと腹立つんですよ。僕が、まあ、こんなところで言うことはないと思いますけど、まあ、こんなことで言うことはないことを喋ってるラジオやから、まあ、ええかということなんですけど、担当編集者の人と話してるときに一番言うたのが、子育て、育児っていうワードをどこにも入れないでくれっていうのをものすごい言ってたんですよ。いや、なんか、そういうふうに言うやつもおるし、別にそんな気持ちで書いてないから、単純に娘が鼻くそをじったみたいな話を、もうものすごいもう、増えるわかめぐらい、こう、ふやかして書いてるだけやから。
内容がね、でもそういう
内容。まあまあ内容はね、主にまあ子供のということになるけど、そんな別にその何、何イクメンとか子育て育児やってますみたいな感じのこと書いてないからね。うん、だからもう それだけはむしろもう入れないでくれという、もちろんイクメンとかいう言葉も、いや、なんかもう そんなん嫌やからっていう、で向こうからしたらもうセオリーと全然違うから、当然そういうのをふんだんに散りばめて売りたいわけやから、そうですね、もう頭おかしいと思われてるやろね、多分ね。そうそう、売る気がないのかなみたいな。
なんで出すの？
なんでじゃあ出すのっていう。いやいや、出すのも何も、こっちは書いてた文章が溜まったから本にしませんかってなったから、いいですよってなってるだけで、別にそのなんか子育てどうたらこうたらのタレントですキャラですって言いたいわけじゃないからね。だからそれは例えばのモンスターほんまに間違ってるよ。俺のことを分かってなさすぎてるわ、これは。ぐちゅぐちゅ先生なら分かってくれるはず、逆に。まあ、悪口を言うでしょうけどね、彼は。おそらく。はい、ということでございます。なんか9月ぐらいに、出るように、また、地獄のゲラと戦う日々を送っておりますんで、はい、ぜひ皆さん、どこかで見かけたら手に取っていただきたいと。ということでございます。今週も特にコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
めでたいことがあった日はスタッフ全員でミート高橋さんの鳥もつ煮をタレで乾杯をしています。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
いや、もう今の状況、まあ今だからこれ8月か、
はい、
ね、うん、8月の8日8日から順次流れていくような回ですね。ちょうど結婚記念日だというね、パチパチソロ版の日、
うんうん、
フジテレビの日ね、パチパチ、
ヒゲの日、テレビ、
そしてヒゲの日というね、うん、まあ、そんなことはどうでもいい、どうでもよくはないんですけども、今のこの状況を2月3月あたりのヒゲ男爵に聞かしてやったら、もう泡吹いて倒れると思う。だってもうないでしょ、今年いっぱい。 あのいわゆるイベントとか営業案件
パーティー
企業パーティーいやもう企業パーティーもう多分二度と戻ってこうへんのちゃうかと思ってる俺まあそういう意味で一番世界が変わったって思ってると思うわ俺はもうパーティーどの人よりも
足りないかもしれないですね
とんでもない変革、うん、もう全く違う世界線に変わってしまったという、うん、企業パーティーのない世界線というね、うん恐ろしいですねこれはねこんなことになるとはねというね、ラジオネーム今日だけは大盛り7月27日のグッドラックを拝見いたしました最初はワイプで男爵様の顔が映っていたので分からなかったのですがコメンテーターをまたかそのスタジオの引きのね絵になってコメンテーターを紹介すると男爵様だけがリモートでまさに閉じ込められたモンスターこんな意地悪がいや別に意地悪ではないですよこんな意地悪がまかり通っていいものかと檀家として、まあ、リスナーねリスナーとして番組にクレームを入れてやろうかいや入れるな入れるなめんどくさいと思いましたが私がクレームを入れたところでへの突っ張りにも古いなならず万が一スタッフさんの目に止まろうものなら男爵様にいやほんまそうやわややこしいファンがついてるなってなるから迷惑がかかるかもと思いやめましたとにもかくにも月曜グッドラック我々檀家が男爵様を全国放送の朝の情報番組という晴れの舞台で見ることができる数少ない機会ですので一回一回よいやそうよそんなもんいつ俺呼ばれへんようになるか分からへんねんから、うん、もうこれ読んでる頃にはもう呼ばれへんくなってる可能性だって十分あるんだから別にレギュラーでも何でもないわけだからね一回一回を噛み締めながら拝見させていただこうと思っております。この時間は仕事なので録画して夜見ています。朝の情報番組を録画して夜見てんの。いや情報番組ってそんな見方するもんじゃないでしょ。
古くなってるから
ドラマとかバラエティやったらわかるけど情報やからもう今日日朝の情報は夜古くなってますからね。これはすごいですね。ありがたいですけども今日だけ大盛りでですよ。そのねあの朝のそのワイドショーもねたまたま続けて出させていただいてて、まあ、ありがたいなということなんですけどあれめちゃめちゃ朝早いんですよ。でまあめちゃめちゃ言うこともないけど 8時からでしょ生放送が。でだから6時ぐらい入りなんですよ、あの赤坂の TBS さんに。で別にまあ全然僕はいいんですけどなんか多分他の人にみんなそうしてるからっていう決まり事なんでしょうけど朝迎えに来てくれるハイヤーみたいなのが、あだから後ろのドアガチャって自動で開くようなやつじゃなくて運転手がわざわざ降りてきて、でもすごい恥ずかしいんですよ。おはようございますってまだ朝早いからね住宅街からさあどうぞ言ってこう入れてくれて、で行くんですけどで、まあ、大概毎日違うわけですよ。で普段はねだからあのうちの今日もここに来る時もそうでしたけどうちの奥さんが車でねちっちゃい車で送ってくれるんです、うん、であまりちっちゃいほんまにちっちゃい車やからあの局に来る芸能人ってさ車で来る芸能人って本当にもいかついの乗ってくるじゃないですか。
まあでかいですよね。
まあ基本的にだからねうの T さんともずいぶん前に盛り上がりましたけども基本ファード的な、うん、アルファードでしょ、うん、ほんでベンツとかね何をそんな大きな車で来る必要があるかねというね思うんですけども。でうちはもう普通の、 あのファミリーカーのちっちゃいやつやからちょっと離れて止めてもらっていや今はさすがにこういうご時世ですからいないですけどちょっと前までね誰それのファンやみたいな出待ちとか入り待ちとかがわーっと曲はねあれおるからその前でファミリーカー止まってね俺出てきたらなんかちょっとまた嫌なこと言われそうやん。でも、まあ、気にしすぎなんですけど手前で止めてもって歩いてくるんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいです。だからその朝のその情報番組の時だけ迎えに来てくれてはありがたいなと思うの乗るでしょ。で毎週大概違う人ですよ、はい、同じ運転手さんが来るわけないんですよ。でその辺も違う運転手さんでよろしくお願いしますとか言って、で俺いつも10、まあ、20分ぐらいで着くのよ朝やから。で着くまでちょっとニュース見たりとかちょっと音楽聞いたりとか、ね、まだ朝やから眠たいし本当申し訳ない、ちょっと音楽をねスマホにこうイヤホンさして聞きながらね、 行くんですけど、その際もものすごく気使うわけよ。このイヤホン、いえすいません、あの耳塞がってもよろしいですかってこう運転手さんに聞くわけ。要するにそのイヤホンしてることに向こうが気づかんと、なんか喋りかけて俺が無視したと思われたら嫌やから、ちゃんと向こう穴のバックミラーのところに俺の顔とイヤホンが映るぐらいまでこうイヤホンを掲げ持って、すいません運転手さん、あの耳塞がってよろしいですかっていうね、このイヤホンが向こうに見えへんと、耳塞がってよろしいですかって聞いても向こうもえっていう、はっていうなるから、耳塞がっていいですかってどういうことってなるから、ちゃんと見えるようにしてね、耳塞がっていいですかって、ああそういうこと結構ですよとかですいません言ってこう生意気ですけどもみたいな、ものすごい気使って乗るわけね。でその日もそうやっての、あの乗って、じゃあ行きます、よろしくお願いしますってしばらくして、すいません耳塞がってよろしいですかって言おうとしたら、運転手さんが山梨どうですかって聞き出したの。甲府はどうですか行ってますかみたいな。で、まあ、この番組をずっと聞いてくださってる方ならわかるでしょうけど、これ山梨放送さんというね、YBS 山梨放送さんでもずっと流していただいてて、はい、で、僕は毎週木曜日違うレギュラーの仕事で山梨放送さん行ってるんですよ。で、今はあの、銀座からリモートでやってますけども、とにかく山、もう8年間ぐらい通ってるわけ。で、多分それのことやなと思ったわけ。まあ、それのことなんでしょう。山梨どうですか、行ってますかみたいな。おえーラジコかなんかで聞いてくれてんのかな山梨放送と思って。いやいやいや、もうさ、一回、三週ぐらい向こうに通える状態になったんですけど、今またね、ちょっと増えてきたんで、感染者の人が、東京からリモートで喋ってます、とか、あ、そうですか、とか言って、それで終わるんかなと思ったら、実は私、言って、その運転手さんがよ、僕クレープひろしの社長の兄貴なんです、言って。で、これをね、果たして ABC 朝日放送さんで新しく聞き始めてくれてるリスナーが、ええー、ってなってくれるかどうかわからないんですけど、俺は、ええー、ってなったんですよ。要するに、クレープひろしさんというのは、
クレープひろし、はい。
まあ、この番組で出てくる、二大ローカル企業ですよね。だから、一つはもちろん、我らがゴッド、ミート高橋様、富士川町青柳にそびえ立つ、肉の神ですね。うん、肉神様ですけども。
肉神。
肉神。もちろん二つの意味で。肉の神、そして肉の親ですね。肉神という。山梨県は富士川町青柳にある、普通に一つだけあるお肉屋さんなんですけど、この番組では鶏もつ煮等を提供してくださっておると。
とても美味しい。
まあ、言うたらスポンサーさんですよね。で、クレープヒロさんっていうのは、その、YBS 山梨放送さんでやってる、木曜キックスって昼の3時間半の生放送、僕はパーソナリティやらせていただいてるんですけども、その番組の一コーナーを、ずっと、スポンサーとしてくれてるんですよ。といっても、これは、別にその、ね、もちろん、なんやろな、ソニーとか、うん、トヨタとか、ね、なんやろキッコーマンとか、そんな巨大企業じゃないです。
まあ、山梨で。
山梨県の中で、なんでしょうね。まあ、キッチンカーみたいなやつで、クレープをいろんなところに移動して売ってらっしゃるようなところ。まあ、だから、すごく、いいですよね。その ローカルの。
地元で愛される
。地元の密着した味わい深い。パーソナリティとスポンサーの関係で、もう何回かお会いもしてる。で、ちょっと番組の中でクレープの話したらすぐに差し入れですって持ってきやるような、ずーっとお世話になってる、クレープひろし、クレープひろしの社長。で、たまたまグッドラックその情報番組向かうハイヤーの中で、イヤホンしたいなと思ってたら運転手さんが、僕、クレープひろしの社長の兄貴なんです。ってなったんですよ。
まあ、だいぶ近いですもんね。
いや、っていうか、そんでね、なんか、まあ、ちょっと話してた、いや、うちの弟が、男爵と撮った写真とかも LINE で送ってきたりとかして、男爵のこといつも、あ、いや、そうですか。いや、まあ、ちょっと俺としてはもう、おかしな感覚ですよ。まあ、こんな言い方したらあれですけど、都内の仕事と山梨を分けてるから。気持ち的にね、気持ち的に。ね、テレビとラジオやし、あ、そうなんすか。まあ、そうなんすかっていう気持ちもあり、なあ、味落ちてないっすかとか、なんか、そのね、お兄さんが、おっしゃって、ね、いや、落ちてるも何も、その前を知らないんで、その落差がわからないですけど、とか言いながら、一番やっぱその思ったのは、そこ来るっていうね。わかります？要するにその、例えば、樋口くんと組む前に組んでた相方とか、うん、電波少年の時に共演してた素人の人とか、 昔全然違う番組で仕事したディレクターとかが実はその時の俺なんですやったらまだわかるねん。都内で起こる現象としてね、毎週違う運転手さんが来るのに、なんでクレープ広志の社長の兄貴が来んのっていう恐怖なんでって。いやもうなんかドッキリかなっていうぐらいわけのわからんピンポイント攻撃、なんでクレープ広志の社長の兄貴がっていう驚き。でもすごい動揺して朝からで動揺したんですけど、やっぱり僕最近ずっとなんかインタビュー受けた時とかもなるべくイエーイとかフーってね、まあ、この番組で言うてますよ、言わない人生つまらなく生きるっていうのをモットーにしてるって言うてるんですけど、もうだからある意味そういう普通やったら TBS 着くまでクレープひろしの話で持ちきりになるはずですよ。あ、そうですか、もともと山梨の方じゃないんすかとか言って、そのお兄さんはどこに住んでらっしゃるんですかとかね、そういう盛り上がり方で行くはずですよ。いやちょっとまたね、うち迎えに来てくれたら話の続きしましょうぐらいのね、うわびっくりしましたわぐらい余韻かみしめるやん、うん、ただもう俺だからもう心が死んでるんやろね。これ兄貴です、そうなんですかって、うん、ワンラリーツーラリーぐらいしてもう時間にして2分ぐらい経ったら、すいませんイヤホン耳塞がってもいいですか、うん、って言い出して普通にイヤホンして目つぶってた、ずっと
あれって言った
っ
しょね
向こうはね、こんなビッグトピックス振ったのにっていう
クレープの話は
あります、ね、いやそうなんです。だから人間でね、まあ嫌なもんでね、都内のキー局の仕事朝向かうときにクレープの話できないですたとえクレープひろしの社長の兄貴だったとしても、そこまでそこに費やす時間がなかったんですよ、こっちは精神的に。なんで次、またお会いしたら、その時はクレープの話をしたいなと思いますね。
2回目あればね。
もうないわ。そんな偶然も二度と起こってほしくないですよ。俺、このまま行ってたらもう、ねえ、何週か後、ありがとう、まだね、呼んでいただいてたら、載せていただいてありがとうございます、で、耳塞がっていいですかって言うとしたら、運転手がパッと振り返って、すいません、ミート高橋の社長の次男なんですけど、みたいなこと。
いろんな企業の。
いろんな山梨の企業の人が。はい、ということで、フリートークのコーナーでした。
南海放送杉作 J 太郎のドッキリナイトナイトナイトの自称兄弟番組、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、ここから YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます。今月は番外編と題しまして、 YouTube チャンネル刺激ストロングに出演されておりますこの方とご一緒です。
鎌沢です、
よろしくお願いします。なんか本番が始まる前にその自己紹介挨拶ってどんな感じですかってね、なんか聞いていただいて、で、いや別に何でもともがですみたいなことでいいですよって言ってたら、じゃあスリーサイズ言いますみたいなこと
を言っていいですか、
全然言わなくていいんですよっていう話なんですけどその言いたいんですか、それは。
なんか奇跡的なまでに、お胸がなくてちょっと面白いスリーサイズを、
いやこうシュッとスレンダーなね、スレンダー美女と、ちょっと一応伺ってもいいですか。
上78の、ウエストが57センチ、はい、ヒップが85センチあるんですよ。
いや、ちょっと俺何を笑っていいかちょっと、
なんキュッキュッキュッボーンみたいな。
ボンキューボンではなく、キュッキュッボーンっていう。いや、そ全然普通にお美しい方ですよ。そうなんですよね。ほんで、なんか、先週からの刺激ストロングの説明をちょっといいですかって言ったら、いやいやでもちゃんと使えるかなみたいなことをおっしゃるんですけど、いや全然使えると思うんですけど、意外と逆にだからすごくなんていうんですか、この品がいいというか、ゲスのなんかそういうハードルが高いですよね。逆に何言われてるか分かんない。
結構いろんな番組で喋っちゃいけないことをうっかり喋っちゃうタイプなので。
あ、そう、今まで一番言うたらあかんこと言うた番組と言ったことを教えてもらっていいじゃん。
ゴッドタンの収録中に、うっかり、まあ、生放送じゃなかったからよかったんですけど、 って言っちゃって、
それはダメだよ。でね、俺もそれはダメだよって言うんだけど、なんでダメなのかよくわかんないんだよね。え、そうじゃない？うん、まあだからその放送の規定ってよくわかんないじゃん。明確に論理的に説明できへんやん。なんでそれを言っちゃダメなのかっていうの
が。でもおまみって言うと結構使われるんですよ。
おまみ。
おまみ。
え、それちっちゃいうんが入るんですか、それ。
うんが入るんです。
おまみ、
おまみって言うと結構使ってもらえるんです。
これはとしみつくん、文化放送的にはおまみはいいんですか？オッケーね、オッケーね。となるともますますよくわかんないよね。
そうなんですよね。対象のものは一緒なのに。
そうだよね。
言い方一つで変わ
っちゃう。みんなの頭に浮かんでるものも一緒であろうことなのにダメだというね。ちょっとよくわからないですけどもね。さあ、みんなでちょっと憤ったところで、質問のメールが、はい、来ておるということで、早速紹介しましょう。ラジオネーム、財源。うん。ひらがなで財源という方ですね。男子爵、鎌澤さん、こんばんは。
こんばんは。
鎌澤さんに質問です。これまで、いろんな方と付き合いをされてきたと思いますが、
はい。
何人切りでしたっけ？
1000 人ですね。
でも1000は超えてるんだもんね、もう実質。
多分優に超えてますね。
優に超えてる。お付き合いをされてきたと思いますが、いや、これは俺が聞きたくないな、なんか。その中に、お笑い芸人の方はいらっしゃったんですか？名前は言わなくていいんで、ヒントだけでもという。
残念ながら、うん、いないんですよね、芸人さんは。
全くいない。
いや、知らず知らずのうちにお相手した方が芸人さんだったらあるかもしれないんですけど。
でもその人はあんま売れてないってことだもんね、気づかないってことは。
ですね、芸人さんないですね。うん、
こちらもそのお笑い芸人さんはいらっしゃらないってなると、例えば、まあ、いわゆるもっと広げて、芸能人みたいなことであれば、あるかないかだけでいいですよ。
あ、ありますね。
普通にあるみたいですね。その芸能人の方と付き合いしたことがある、それはお一人ではない。
いや、二人ぐらいかな。
ものすごく今、記憶
の。あの、奥にいるの。探してるね、今ね。ごちゃごちゃごちゃごちゃ。どいつだっけな、
一人二人ぐらい。
ですね。
結構、あれですか、まあ、すみません、ちょっとゴシップ魂が今うずきましたけど、結構有名な方ですか？自称とかそういうレベルじゃない。
同世代の子だったら知ってるかなっていうレベルの子と。同世代の子なの？
要するに若い子ってこと？
あ、そうですね。
若い方に特に知名度がある芸能人？
芸能人というか雑誌の結構有名だった子。
雑誌で有名だった、その読者モデルみたいな。
そうですね、まあ、専属だった子と、
はあはあはあ、
まあ、バンドマンさんですね。
バンドマン、
はい、
そのバンドは有名なバンド。
結構有名ですね。
いや、これはほくそ笑みましたよ。鎌澤が今ほくそ笑みました。結構有名な。
結構有名だと思います。ただあのロックバンドとかじゃなく、
ロックバンドとかじゃなく
ビジュアル系。
ビジュアル系
だから界隈の女子ってちょっと怖いんで、うん、ヒント出しすぎると刺されるので言うの
よ。なるほど。なるほどね。ファンの子がみんな熱心やから
怖いんです。
ちなみにじゃあそこの紙にそのバンド名を書いて僕がリアクションだけするぐらいはありですか？
いいんじゃないですか、ね、
これもし僕のでよろしければ赤ペンありますんで。
わかるかな。
いや、ごめんね、鎌澤ちゃん。
かんない。
おじさんやか分からへんわ。有名、これ。
結構もう10年以上。
有名？ああ、うのって知ってんの？有名？どんぐらい売れてらっしゃる人？
いや、でも、結構大きい
や。俺の基準はあれや、でもおっさんやから、ミュージックステーションに出てるか出てんかやで。
ミュージックステーションとかには出れないけど。
武道館でやってる？じゃあ刺されるな。
刺されますよね。
赤ペン返して。
あ、すいません。
うわー、そうですか。でもそんなに有名でファンもいっぱいいるロックの方も、千人切りの一人として数えられているという。
そうなんですよ。
恐ろしい女だぜ。
ずっとコレクションしてるんですよ。
もうだから男がみんな持ってるステータスとかそういうの無力化してるよね、もうね。金持ちやろうが何やろうが。お前は千の中の数なんやという。いやー、気持ちがいい。 へえ、なるほど。じゃあこれはラジオネーム財源ね、結構いろいろ話していただきましたよ。
はい。
振り返って後でまずいなと思うところ早めに言うと言ってくださいね。
大丈夫ですよ。
大丈夫。はい、ということでございます。いや、貴重なお話を伺いましたね。はい、じゃあ、お知らせの方お願いします。
はい、嘘がつけないアイドル、鎌澤友香からのお知らせです。うん、私が出演している刺激ストロングが YouTube で絶賛配信中です。はい、いろいろな動画がありますので、ぜひ刺激ストロングで検索してみてください。
うん、はい、ということで、残り3週と。ということで、もうそんなにだから身を滅ぼすようなことは言わなくていいですからね、本当に。
はい。
いや、そうですか。
何が身を滅ぼすかあんまりわかんないですけど、頑張ります。
それが怖い。リミッターが外れちゃってる人ばっかりになっちゃってるというね。ゴッドタンの後遺症です、これは多分。はい、ということで来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レディオのコーナーでした。
僕のラジオパーソナリティとしての基礎は、道場洋蔵さん、三沢康史さん、桑原翔平さんから学びました。ヒゲ男爵エマドルイ53世のルネッサンスラジオ、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会。さあ、ここからは山梨県これは山梨放送で作ってる番組をこの晩飯してるというかネットしてるんですか違いますよね。ここは文化放送のはずなんですけども、山梨県宇治川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいている鳥もつ煮のプレゼント当選者を発表するお時間、今から発表するのは7月分の鳥もつ煮当選者、でございます。夏バテしがちな時期でございます。そして世の中こういうね大変な時期でございますけども、ぜひゴッドのミート高橋さんの鳥もつ煮を食べればそんなものは全て吹き飛ぶという、これあくまで僕の試験ですけども、ミート高橋さんの鳥もつ煮を食べるとメキメキと免疫が上がるという、コロナウイルスも一コロというね、あくまで試験ですけどもね、まあまあ、あと膝が楽になるというコンドロイチン、はい、コンドロイチン的な効能もあるという。
血もね、
サラサラ、血もサラサラになりますシャバシャバになりますはい、ということで、まずこちらの方ですね、千葉県の46歳直樹さん、おめでとうございます。うん、あ、言うてたこの方も影響を受けてますね。私は現在介護の現場で働いておりますが、一番この緊張感があるね、このご時世、コロナ禍の問題で職場が休業となり、現在は自宅待機となっております。非常勤ゆえ休業の保証はなく、不安な日々を過ごしております。介護職に就く前は、ほら、いや、こういうことがあるの。介護職に就く前は、映像業界の片隅に身を置き、なんかディレクターとかかな、奮闘しておりましたが、抜きん出た才能やバイタリティがなかったのでしょう。まあそうでしょうね。好きなことだからこそできる仕事だったのが、好きなだけではできない仕事となったわけです。いいよ。いい悟りを得てるよ。今も映像業界で奮闘している友人からは、コロナ禍の影響で現場は以前よりも厳しいという話を聞いております。まあそうでしょうね。その友人とは昔、山梨のとある博物館の展示映像の制作のために、約1年半、何度も山梨の各地に取材に行ったものですが、実はミート高橋さんの商品は何度も購入し、あ、そうでございましたか。ね、本当才能があったのにもったいないですね本当映像関係のお仕事、何度も購入し山梨のお土産として好評を得ていた思い出があります。もう行かなくなって、というか行けなくなって何年も経ちますが、できればまたあの鳥もつ煮を味わいたく、自分自身の再生、ルネッサンスですね、というわけでもないのですが、起爆剤になればと思って応募いたしました。いずれまたミート高橋さんがには自力で訪れたいと思いますが、ぜひまたその前段としていただければ幸いです。よろしくお願いします。いいですね。もう一度この己、自分自身を奮い立たせるためにミート高橋さんの、いや、もうこれはもう、もう力こぶーです。本当にもうムキムキになります直樹さんね、もともと縁のある方でしたから、これはもう、ね、別にメール、 応募してこなくてもあげたいぐらいですからね、水戸高さん鳥もつにお送りしておきたいと思います。おめでとうございます。さあもうお一方当選者こちらです。岡山市のラジオネームカープ男子さん、おめでとうございます。うん、岡山市ということは南海放送さんでをかろうじて拾って聞いてらっしゃるのかな、分からんけどね。あ、そうだわ、こんばんは、いつも楽しみにしております。鳥もつに5月プレゼント、
ちょっと
前のやつ、はい、あ、それ溜まってんねや。
溜めてます。
あ、そうなの、はい、プレゼント希望と、うん、ちょっと何書いてるかよくわかんねえな、これ
絵文字が全部化けてます
、化けてよくわかんねえいつも ABC と RNB 南海放送さんねで予習復習しています。なんかほんでこっちが本文か、うん、ミヤネ屋さんも頑張ってください、録画して確認して、いやだからあの情報番組は録画して見るもんじゃないですよ。その時生フレッシュな状態で見ないと、その後どんどん事件とか事象というのは変わっていきますからね。まあだからこっちがそういうのにしか出てないから悪いんですけどもね。はい、ということで、カープ男子さん、鳥もつに当選でございます。おめでとうございます。さあ、ミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、春以降も、春以降またコピペンモノリーもこれなんなん、ちょうどいいやつおらへん、このうのディ、ディレクターはお前取った素材に上書きして怒られるね。で作家は上書きを全くしない、どうよ、ちょうどいいやつおらへんのかいな、真ん中のやつは適宜更新するやつおらへんのか、これ。ね、ニート高橋さんの鳥もつにプレゼント、8月分の応募も受付中でございます。鳥もつにが欲しいという方、住所、本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのかも忘れずに書いていただいて、メールアドレス、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつにの方は文化放送ではなく、安心してください、直接ミート高橋さんから発送いたしますんで、ミート高橋さんが直接発送されてない鳥もつには返品してください。もうそれはもう違いますから、文化放送とか書いてあったらもうそれ怪しいやつですから、開けずに、全く開けずにそのまま消費者センターに連絡してください。
ミートさんは大丈夫です。
ミートさんは大丈夫です。はい、はい、ということで各地方局でお聞きの方もぜひご応募ください。以上、ミート高橋鳥もつにプレゼント抽選会でした。
Spotify でも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。
さあ、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、変形オブザイヤー2020、クイズ150人ぐらいの壁、ルネラジオブロック、空にツイート研究所、山田純蔵恋愛小説家への道、文化放送さんこんなポスト焚き火どうすか、電話、ルネッサンスラジオラストメッセージ、さらにミート高橋の鳥もつにプレゼントも受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りはHIGE です。そして、告知もございます。私書きました一発芸人列伝、引きこもりひよりき完全版、中年のところネッサンス、一発芸人の不本意な日常、現在発売中で、9月ぐらいだと思います。またなんかエッセイみたいなやつが出ますんで、ぜひよろしければお買いください。ルネペディア、雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。クロワッサン、ウィズニュース、雑誌コンティニュー、日経新聞、オナエピソードだとコラボの連載中。木曜キックス、ワイゲス、山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます、いうことです。いや本当にすごいよね、グレープ広瀬の社長何切ってそれどういうリアクション取ったら一番正解やったのかというね。
いや、もうびっくりリアクションだったり、
いや、そのびっくりリアクションは多少しましょう、とは言いまして、でもどこまで引っ張るべき話題なのかっていうのがちょっともう心がなくなってしまった僕には分からず、ものの 2,3 分ですいません耳塞がっていいですか言うて、でイヤホンしてずっとビヨーンズを聞いてましたDNA 言うてました、ずっと曲でありますけども、もうちょっと話した方が良かったですかね。クレープね、ほん で弟さんがクレープ屋さんでお兄さんは
言うた方が良かったんでしょうね。後悔してます今。すいませんでした本当にね。はい、ということで今週はこの辺で、来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメザー、危ない、またルネッサンスラジオルネラジって言いかけてしまう、おまけのコーナーでございます。YouTube の方なんでね、ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、そして送信ボタン、ちょっと勇気がなかったのかな、押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこう。何回も言います、本当に日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張ってるあの人への応援メッセージ、そういうものをですね、メールにしたためていただいて、我々はそれを心の焚き火にくべてあったかくなっていこう。ほっこりとしたこんなご時世ですから、みんなでやれ、誰かが不倫したら叩き、誰かがなんや夜遊びしてたら叩きというね、もうそんなもううんざりだという、ほのぼのほっこりしていきたいんだという、絵本みたいな、絵本作家の精神でやってますから我々は ね、基本的に、基本的に宇野 D も宇野 T も俺も俊光くんもみんな心は絵本作家ですもんね。あのしかも毒にも薬にもならんような方の、絵本作家の気持ちでやってますから、
特にメッセージ
して、なんや、死んだお母さんが化けて出てきたみたいな、なんかねやつとか、子供を励ますよみたいなやつとかね、引っ越しの途中ではぐれた犬が新居まで追いかけてきたとかね、そういう気持ちでやってますからこっちは。それは本当に横断歩道渡れへんおばあちゃん一生懸命背負ってあげたとかね、基本その気持ちでしかやってないです、はい、そういうメールが欲しいと言っているのに、ラジオネーム例えばのモンスターから今日本編でもメール読みましたよ、ね、確かね、東京都ラジオネーム例えばのモンスター、ラストメッセージ、友人の友達ね、友人の R へ、アルファベットの R、 はい、 R っていう名字のやつある、ラ
行です、ね、
ラ行で、ラリルでルカワぐらいしかスラムダンクのルカワぐらいしかない、凌介とかかな、下の名前かな、友人の R へ、お元気ですか、まだまだ収束にはやっぱここでもコロナのことかな、ほど遠いですが、お体は変わりないでしょうか。この危機を乗り越えた暁にはまた会えたらいいなと思います。来ました、やっと来ました、ね、死んだお母さんが化けて出てきて子供に話しかけるみたいなやつが来ました、やっと、ありがとうございます。さてネットビジネスに魅了切り替えが、場面転換が早すぎてさてネットビジネスに魅了、いや洗脳されていったあなたは、それからも商品を買い続けていたようで、これ続き
一回読みました、
あ、はい、ネットビジネスにハマってしまったお友達のエピソードのシーズン2ですね。さて、だからさてなんだ、さてネットビジネスに魅了、いや洗脳されていったあなたは、それからも商品を買い続けていたようで、家に行くたびに見たことのない商品が増えていました。次第に増えていく商品と会社のロゴに囲まれて生活を送るあなたは怖いんでしょう、なんか 変な
マーク、
マーク、マーク怖いな、目とかついてるのかな、分からへんけど生活を送るあなた満足げのようでしたが、最近は自分に対して影響力がないと思った人には会わないようにしているなんかそれ R のセリフですね。最近は自分に対して影響力がないと思った人には会わないようにしている。人との付き合いは制限している。自分が今までいかにくだらない人たちと付き合って時間を無駄にしていたかがよく分かったと、友人として心配になるような発言も聞こえてきまして心配です、心配やね、本当に大丈夫かと思っていて、先あれだけ商品をおすすめしたり売ったりしないから安心してと私に伝えていたにもかかわらず、このサプリを使うと健康が促進されるからよかったら使ってみない？こんなにいい商品を使わないともったいないよ。
本当にいい商品だから
あんまり中身ない、
めちゃめちゃ進めとるからそうやな、しかも具体性がないというね、わかるわかる、健康が促進されるから
怪しい
な、怪しいですね、と断るごとに千葉知った目で千葉知った目でおすすめしてきましたね。正直怖かったですし、あなたの本気度は伝わったものの、洗脳されているからか、私があなたの発言に難色を示していることにも気づきませんでしたね。そしてついには所属しているグループの売上ノルマがやばくて、多少でもいいから協力してくれないかな正直に全部、所属しているグループの売上ノルマ、多少でもいいから協力してくれないかな、買う商品の額はいくらでもいいからと直接的なお願いをしてきましたいよいよこれはとやばいということですね、と思った私は、いや本当に大丈夫、ちょっと無理してない、きつかったらここら辺でやめてもいいんじゃないかなと返信すると、メールやったよね、あなたは大丈夫だよ、全然無理してないし、むしろ楽しんでいるよ嘘つけ嘘つけ楽しんでる、分からんもんやね、やっぱりこっち傍目には分からへんね、人間の中身というのは、と私に伝えてきました。発言が宗教じみてきたと心配する私をよそに、あなたはそれからもことあるごとに商品やその会社の素晴らしさを伝えようと話題に出し続けました。そんなある日のこと、まだあるんですからここまでフリーなんですよそんなある日のこと、あなたからメッセージが、内容は、今度勉強会に顔を出してみない？いろいろな人が来るから学べることがたくさんあると思うよ、というものでした。私はまたかと思ったものの、人をこれだけ魅了、いや洗脳するネットビジネスの勉強会とはどういったものなのだろうと、だんだん実態が気になってきました怖い、あともう1行しかないですよこれ。そうしたことから私は、いいよ行ってみろよと返信し、意を決してネットビジネスの総本山へ潜入調査することに決めたのでしたで終わってるんですよ、やばい、
終わっちゃった、
続きが
本丸に、
いやこれもうメールは来ない可能性がありますからねこれもうミイラ取りがミイラ的なことやもんね、弟子たではなんとか生還していただきたい、これは生きて帰って、うん、で次、あ、例えばのモンスター来たわ、またメールが言って読み始めたら、本当にいい商品ばかりで
勧められ
て額はいくらでもいいんで買ってみないですかみたいなあのルネラジのスポンサーになってくれるかもしれませんみたいな来たら、うわー、ね、もう例えばが取れちゃって、もうただのモンスターになっちゃったはい、ということで、続報をお待ちしております。夢取り込まれないように気をつけていただきたいということで、ラストメッセージのコーナーでした。